じゃあフィリピン留学体験談ラジオ始めたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、ちょっと突然始めちゃって、はい、今日はセブ島の C2 にお邪魔してます。インタビューさせてもらう直樹くんですね。
はい、
はい、大学生。
はい、
いいですね。です
大学生、
若くていいですね。はい、C2 にもう来て結構経つんですよね。
そうですね、今が30週間目になります。
30週。
はい、
おお、それは長いな、すごい。はい、もともと入学申し込みした時からいきなり30週。
そうですね、もともとから長期間フィリピンにいたかったので。おうおう。で、32週間で申し込
みました。
はい、
すごいですね。じゃあ航空券とかももう全部で32週分取った。
あ、航空券は、はい、そうです、32週間後の、うん、そうですね、往復航空券で取りました。はい、
すごいな。じゃあもともとまあ、それぐらい長期的に、勉強しようということは、休学もされてるんですよね。
そうですね、1年間の休学で来ています。
どういう経緯でこう留学したんですか。
はい、僕もともと大学が語学系ではあるんですけど、自分は大学の中で一番下のレベルで結構いじられたりもしてたんですけど、うん、でもある日自分の勤め先、自分のバイト先で、うんうん、その一つのドキュメンタリーっていうかな、なんかそんな感じのビデオを見て、それがなんかホテルについて、このホテルの仕事についてみたいな形のもので、でそれを見た時に、あ、ここのホテル入りたいと思って、うん、で一つそこで夢が見つかって、でそれにあたって、うん、まずそのホテルが外資だったので英語もちろんできなきゃいけないと思ったら、あ、俺全然英語できないやと思って、もうそれですぐに英語を留学しようと思って決めて、でいろいろ調べた結果、フィリピンは安いしマンツーマンもたくさんあるしと思って、はいはい、でもフィリピンで長期で来ちゃおうと思って。
ああ、なるほど。
はい、
そのホテルっていうのはどれぐらいの英語レベルをリクエストしてたんですか。
一応詳しくは特に書いてはないんですけど、うん、外資系で、でしかも会議とかも結構英語でやるようなホテルなので、もうもちろんネイティブとまでは言わないですけど、もう最低限日常会話、サービス会話も絶対必要ですし、
はい、
もうそのぐらい結構その時の自分にとっては結構高いレベルの英語が必要だったということ、うんうん、
ああ、なるほどですね。
はい、
じゃあまあその時に、英語の勉強に火がついた。
そうですね、
出るわけですね。
そうですね。
で、まあ C2、ご縁があって C2 に来たわけですけど、はい、まあ、やっぱ、最初その時なんか決め手になったのって何かあるんですか。
決め手になったものはもう留学のエージェントに聞いて、うん、で僕自分で結構英語を勉強し、きつめというかたくさん勉強したかったので、はい、なるべく校則とかも厳しいところ、
ああ、なるほどなるほど、
スパルタとか厳しいところだとちょっと自分苦しくなるかなと思って、このちょうどいいセミスパルタみたいな形のを、まあ、留学のエージェントが、はい、提示してきて、
うんうん、
もうここにしようと思って、で値段も安かったんで、
はいはいはい、
それで、
ああ、そうなんですか。
はい、
スパルタは、まあ、あまりスパルタすぎても嫌だって。
そうですね、自分の中で結構縛られてやるのが自分の中で自分に性に合わないっていうのはもうなんかずっと自分の中で思ってたんで、
はい、
半スパルタ、ちょっと甘いですけど半スパルタみたいな形で、うん、いやいやいや、はい、来ました。はい、
じゃあまあやっぱちょっと、まあ、例を挙げて言えばそのスパルタ学校だったらやっぱり平日外出禁止とかありますよね。
はい、
まあ、ちょっと そこまではちょっと見えない。
そうですね、平日別に外出したいとかわけじゃなかったんですけど、なんかそのただ縛られてる感、勉強しろっていう強い圧力がかかってるっていう気持ちになるのはちょっと嫌だったんで、それを避けるためにやりました。はい、はい、
で、C2 で今コースはどれぐらいのところ取ってますか。
はい、最初16週間は ESL コースやって、うんうん、その後からトイックコースに切り替えて、うんうん、で結局トイックコースは12週間やって、で今最後の3週なんですけど、残りの4週間はまた ESL に戻ってちょっとスピーキング重視しようと思って。
なるほどですね。はい、ESL ここ5から8までパターンが多くありますよね。はい、C2 は何で入ったんですか。
僕は ESL 5で入りました。
あ、じゃあ一番スタンダードのやつですね。
そうですね。
なるほど、はい、なるほど。じゃあ1日 ASL 5と言いつつも1日8時間なんですね。
そうですね、8コマ授業があるので、はい、
で無料授業受けたら10でした
っけ。そうですね。
受けてるんですか。
僕は最初 ESL の時はずっと夜の、 イブニングのクラス取ってて、でその後それ終わったらトイックコースになった時にちょっとスピーキングの授業はなくなったので、もちろんトイックのグラマーリーディングにちょっと焦点を当てたかったので、スピーキングの授業なくなったから朝の、ディスカッションクラスっていうスピーキングの授業があったんで、はい、そっちが補って、
あ、
常に夜と朝どっちかは取ってる形でしたね、
うん、確かに確かに、オプション の、 その朝と夜は、あれなんですよね、結構フレキシブルで1週間単位でやめたりできたりするんですよね。
そうですね、基本的に前日週の水曜日までに応募可能で、そこから、下、イブニングに入るか、まあ、どっちでも入れるんですけど、モーニングに入るかで、うん、それでもし自分で疲れたなと思ったら1週間休んでもいいし、うんうん、別に自分8個まで十分だったらもうそのまま取らなくてもいいですし、ですもっとやりたかったら10個も取ってもいいですし、はい、
あ、そうですね、
結構、はい、
まあ、じゃあ平均で9ぐらい取ってたわけですけど、はい、どうですか、疲れないですか。
あ、正直疲れる時もあったんですけど、はい、そこは自分でラインを引いてて、ここで引いちゃったらちょっとなんか甘えてまたどんどんどんどん自分崩れてちゃうなと思ったんで、必ずそれは出るようにして、その自分の気持ちじゃないですけど、やって最低限やんなきゃいけないことはやってっていう、その最低限のラインがそこだったんで、疲れはしましたけど、でも全然後悔はしてないし、何も勉強になんか疲れすぎて集中できないとかそういう状況になったわけではなかったんで、自分では、はい、全然
すごいですね、はい、なかなかその、まあ、端っこもなんかスタンダードっていうのは、ま、多い方なんですよね、はい、やっぱ学校で前だいたい6ぐらいが多いんですけど、はい、やっぱまあ8っていうの結構、まあ、あの C2 は1時間が45分の学校なので、あ、そう、はい、まあ、ちょっと他のところだったらまあ50分6コマぐらいのスタンダードだったりするんですけど、
はい、
6か7ぐらいが、
はい、
まあ、そう考えるとまあ8でもいけるかもしれないですね。
そうですね、
なるほど、はい、なるほど。あ、でも休み時間が5分とかだったらちょっとトイレ行きたいとききつくないですか。
あ、そうですね、もう僕は喫煙者だったのでいつもその休みの間に5分の間にタバコ吸ってとかはしてたんですけど、うん、もちろん、
ね、
間に合わないんで基本的に遅れて行ってます
ですよね。
2分3分は遅れて行ってました。
あ、そうですね、
は
い、まあまあしょうがないですよね。
そうですね、そうね、
やっぱまああれ5分と10分の大きな差なんですけど、
はい、
5分の学校だったらまあ、ちょっとどうしてもてんやわんやしますね。
そうです
ね、トイレ混雑してたらもう遅刻するしかない
ですね、はい、そうです
ね、なるほどですね。でも講師のサポートが結構あってやる気が出てたんですよね。
そうですね、本当僕の先生たちはもうなんか自分、例えば僕トイックコース取ってた期間は、
うん、
あのバディーティーチャー制っていうのがあるんですけど、 その僕のバディーティーチャーはもう本当に自分がトイックを受け、次に受けて点を取る、はなんて言うんでしょうね、自分その先生があたかも生徒の気持ちになってるかのような感じ、ああ来週トイック本番だねとかもずっと言ってきて、絶対取るんだよみたい な、 なんかそんな感じの、もうなんだろう、その熱意っていう形のサポートがもう本当すごくて、
なるほど、
本当生徒のためにな、勉強したい人のためになってるなっていうような先生でした、はい、僕のバディの先生。
なるほどですね。ちなみにトイックは最初入学時の時はどれぐらいだったんですか。そこ
入学時は390点ぐらいで、はい、
で今はどれぐらいになったんですか。
結局この前最後受けたトイックの本試験で920点。
お、920、
はい、
900超えたんですね。
そうですね、はい、
すごいですね、
はい、
それも先生たちも大喜びでしょ。
そうですね、先生たち結構喜んでくれて。
おお、はい、そうでしょう、
はい、
それはあれですか、そのまあ入学する前の300いくつっていうのはあれですか、ね、入学する前ですよね。
そうですね、です入学する前に、はい、はい、
で、まあ、入学して、まあ、ESL を受けてた期間は、はい、トイックルーチンやってないけど。
そうですね、
トイックコースに変えてからもうどれぐらいの頻度でやってたんですか。
トイックコースに変えて、この学校トイックコースっていうのが週に1回必ず土曜日の朝にその模擬テスト、はい、模擬テストを受けるんですけど、はい、それをずっと受けてきて、最初 ESL 終わった後その模擬テストの1回目は600点ぐらいだったんです。
まあでもやっぱ ESL でね。
そうですね、 ESL である程度基礎はつなげてきて、はい、できたんで、でその後結構自分でもびっくりするぐらい落ちることなく600から次はまた600だったんです。次いきなり750、次いきなり850ってきて、でどんどんどんどん上がってって、結局模擬テストでも900点台何回か出せて、
何回か、そうですね、すごいですね、はい、じゃあもう完全にちゃんとついてますね。
そうですね、本当良かったですね。
それってどういう、なんか自分の中でどういうクリティカルポイントが何かあったんですか。あ、来た、
完全に、もちろん先生のサポート、先生の教え方も重要なんですけど、何よりも大事なのが必ず自分で勉強することですね。もう完全に、もちろん授業の中で学ぶことたくさんですけど、授業の中で学べないことをどれだけ自分でできるかっていうことで、例えばボキャブラリーとかってもちろん授業で学べますけど、トイックに出てくるボキャブラリーすごくたくさんなので、もちろん自分でやらないと全然ボキャブラリー身につかないし、ボキャブラリーなかったらトイックなんか解けないしっていう形で、
はいはい、そうですよね、
はい、
トイックコースの時は1日何個の授業を受けたんですか。
1日トイックコースは僕は5コマのクラスを受けてて、
はい、
はい、一応選択肢として7コマ受けれるのもあったんですけど、うんうん、ちょっと金銭的な関係で5コマの、
なるほど、じゃあミニマムが5なんですか。
そうですね、
はい、あ、じゃあ自分の自主学習取れますね。
そうですね、そうなんですよ。
正直言って ESL の時自主学習の時間取れないでしょ。
自主学習の時はそうですね、結構宿題とかがめっちゃたくさん重なった時は、うん、結構しんどかったりしたんですけど、うん、そうですね、やっぱり休み時間になると結構授業の空き駒寝ちゃったりするんで疲れちゃって、
まあ、そうなんですよね、はい、8とかだったらやっぱ正直やっぱ疲れるとは思います
。そうですね、
5ぐらいだったら逆にその余力があるというか、
かなり、はい、そのトイック勉強するにあたってはもうかなりちょうどいい時間になりましたね。
なるほど、なるほど、はい、ちなみにトイックコースでは、5コマ受けてたということで、はい、まあ、先ほどちょっとちらっと聞こえましたけど、スピーキング関係の授業はなくなったんですか。
はい、僕はトイックの授業を取るにあたってそのスピーキングつけることもできるんですけど、そのトイックスピーキング、はい、ただ7でもいいし5でもつけることできるんですけど、僕はちょっとグラマとリーディングとリスニングも集中的にやりたかったんで、うん、スピーキングなくしちゃって、うん、でその代わりに朝にスピーキング取ろうっていうふうにして、はい、でそれでスピーキングは保つ、レベルは保つようにしてます、う
ん、朝のディスカッションクラスですか。
はい、
はい、5コマの割合ってどんな感じで。
あ、授業です、
はい、そうです、
授業は、トイックのレビューって言って、それが毎週受けているマックテストのレビューですね、うん、でそれとトイックリスニング、トイックリーディング、トイックボキャブラリー、トイックグラマー、この5つですね、
うん、あ、なるほど、はい、レビューっていうのは毎日あるんですか。
レビューはそうです、毎日やって、結構1個のトイックの問題をレビューするの時間がかかるんで、それを毎日先生と一緒にやってって、
うん、
やってって、
うん、なるほどなるほど、
はい、形で、
まあ、やっぱそうですよね、まあ、やっぱ200問ありますからトイックっていうのは。
そうですね、
ちなみにパートがトイックだったら1から7まで分かれてますよね。
はい、
直樹君はどこが得意でどこが苦手だったんですか。
僕がもともとリーディングすごく苦手 でリスニングも苦手ではあったんですけど、リーディングに比べたらまだマシな形だったんですけど、はいはいはい、結局最終的に一番得意なパートになったのは、パートの5グラマーのところですね。パート1パート2はもう結構その簡単なので、そんな
リスニングね、
はい、難しい。パート5グラマーはもともとすごい苦手だったけど、一番伸び幅があったところですね。
じゃあやっぱそれはもう基礎の繰り返しですかね。
そうですね、完全に基礎の繰り返しと、うん、はい、もうあとはもうひたすら単語を覚えてっていう形ですね。
あ、なるほど、はい、パート5は、まあ、やっぱ授業でその先ほどグラマーとボキャブラリーもあったんです
け
ど、ね、はい、まあ、やっぱそこでやってたのと自主学習のコンビネーションで。
そうですね、ただ結構もちろん自主学習でグラマーもやってたんですけど、うん、基本的に先生と一緒にグラマーはやってて、うん、でその先生がものすごくグラマー強い人だったので、うん、ずっと結構大量のホームワークもくれて、自分ではそれ結構嬉しかったんで、はいはい、でひたすらグラマーの問題解いて、
はい、
で分かんないところひたすら分かるまで説明してくれるような先生だったので。
なるほどなるほど、はい、なるほどですね。英語での説明ですよね、当然。
そうですね、
まあ、それはでも基礎知識を、まあ、ESL の時でもつけたんで、
ね、そうですね、そのあたりは何も問題なかったですね。
じゃあやっぱ理想系ですね、先に ESL でちょっと。
そうですね、はい、
なるほどですね、はい、じゃあまあ一応今もう920かあるわけですけど、はい、じゃあやっぱり、まあ、その中でもちょっとやっぱこのパートはまだ得なんですか、もうちょっと伸ばしたいなっていうところ
ですか。そうですね、僕結構リーディングの最後のパート7、うん、やっぱ多分みんなそうなんですけど、
長文ですね、
結構長文やっぱ疲れちゃうんですね。あと回によってはものすごい難しい単語も入ってたりするんで、
はい、
そういう場合は やっぱ自分どうしても好きになれないパーツなんで。
そうですね、
はい、自分の中で、
ね、長文の連続ですからね。
はい、あそこは苦手ですね。
その最初の600点の時からもう一応最後まで行くようにでき時間内にできたんですかね。
あ、全くできなかったです。
あ、そうです。
一番最初受けた時は最初の最後の25問解けなくて、もうひたすら塗りつぶしただけでした。
そうですね。それどれぐらいからもうそれ到達するようになったんですか。
っていうのはそれは結構意外に時間がかかって、今でもたまに会にやっては終わんない時もあったりして、でたまにうわーって自分で突っかかっちゃったりして、自分問題分かんない問題飛ばすっていうことが苦手な人だったんで、分かるまでやりたくてそれに固執しちゃうタイプだったんで、それは結構先生からそれやめろって言われてたんですけど、でも嫌で嫌で、だったらもう分からない問題なくしてつまらないようにしようっていう思考で解いてたんで、でもやっぱともにどうしても難しい問題って詰まっちゃうってなると、結局つじつま最後と合わなくなって、長寿が合わなくなってダメ、時間内終わんないってことは今でもあります。
おー、なるほど、はい、それは一番びっくりですね。へーと思いますけど、まあやっぱりでもそれはトイ君のね、確かにあの連続はきついです。それは僕も経験してるんですけど、はい、はい、じゃあ、まあ今 ESL に戻ったわけですけど、はい、直樹君的には ESL とトイ君だったらどっちが満足度高いですか。
僕的にはどっちがっていうのは一概に言えないんですけど、でも正直このトイックの伸び幅見たらトイックやってよかったなって。でも多分トイック学ぶにあたっては必ず ESL も必要だったと思って。
確かに確かに、
ただ目的によってトイック取りたければトイックコースで、もっと喋りたかったら喋るようになりたかったら ESL っていう感じで僕は思ってて、
はい、わかりました。じゃあ、まあ話をじゃあ今度また ESL に戻そうと思うんですけど、はい、ESL ではなんかこう目的みたいな、そのトイックの前、はい、トイックコースを受ける前はやっぱまあトイックのための教育みたいな感じでやってたんですか。
は
い、
あ、全然特にそんなことはなくて、もう ESL はただ ESL として、
はい、
で途中でトイックには変えるっていうのは自分で決めてましたけど、うん、特にそんなに言ってなかったり先生たちも伝えてなかったりし、ひたすら普通に基礎の、ESL として基礎の英単語とか、うん、基礎の喋り方とか、もうそういう、もうひたすら喋るために英語を学んでた形でした。
あ、そうですね、はい、最初のアセスメントテストではスコアどれぐらいだったんですか。
スコアはレベル3ハイビギナーっていうので 35% ぐらい点数取れたのは全然ダメで、はい、
すごいですね、ジョン
ビが。そうですね、
今もうだって掲示板にキングオブボキャブラリー1位にな
ったんですか。全然あれは、はい。
なるほど。すいません、トイックコースにも恒例の門限 の, テストあるんですか。
あります。
あ、それは、
はい、全員トイックコースだろうが、うん、トイックコースでなかろうが、もうみんな同じテスト、
まあ、はい、門限ですからね。
そうですね、門限なんで、はい、みんな受けて
ます。そうですね、 C2 は夜の10時に、門限があって、まあ、頻度は違うんですけど、そうですね、それ以外の日付は、10時に門限を取るためにそこに単語テストがあるんですね。
そうですね、
はい、あれはなかなかすごい仕組みですね。
うまくやったなって
正直あれがあるから、はい、外に飲みに行こうとかいう話にちょっとならないでしょ。
そうですね、
外ちょっと行こうわっていうの
は、はい、特に、まあ、全然飲むこともあるんですけど、でもやっぱ勉強しなきゃっていうのもあって、その単語テストやばい、あと残り1時間だっつって先に帰って勉強する人もいたり、
うわ、
俺もこの単今日の単語大丈夫だからって人はもう最後まで飲んでたりとか、
はいはい、
全然その辺は、
すごい、はい、ありますね、飲酒してテスト受けてテスト取れるかちょっと自信ないですね。まあ、でもあれはでも本当にいいところでやってるなと思いますね。
そうですね、はい、
なるほど。じゃあ ESL はまあ、特にというわけでない。 ESL だったら何の教科好きやった
。 ESL だったら、あ、教科ですか、
うん、なんかこの教科一番良かったな。
教科だと僕グラマーが結構弱かったんで、そこをやってて、ただ僕のずっとついててくれてたグラマーの先生も3回ぐらい変わってるんですけど、うん、全部の先生すごいやっぱグラマーを教えられなきゃって、すごい教え方もうまかったんで、その授業は逆に楽しめました。ああって自分でも これ知らなかったとか、日本で俺何学んできたんだろうとか思いながらも、日本人なのか分かんないですけど、グラマーは結構楽しくやってて、でそうですね、まあ分厚いテキスト潰すのもちょっと楽しかったですし、
あ確かに分厚いやつやってますね、
はい、
なんとか マフィーかな、
そうですね、なんかその
レイモンド・マフィー
ですね、はい、
グループは、
グループは僕は ESL、 あ今はマルチメディアっていうのと、それは、映画を見たり、音楽を聴いたりしてディクテーションしたりディスカッションしたりする授業、
はい、
でもう一つは あと2つディスカッションのクラス取ってて、はい、でそのディスカッションのクラスでは基本的に先生が題、お題を持ってきて、それについて意見を言い合う、
はいはい、
単純な授業なんですけど、
あ、なるほど、はい、まあ、それが一番いいか
った、そうですね、うん、ただいいところは本当レベル分けちゃんと グループクラスでもされてるんで、
は
い、あのうわつまんねーって、これ俺のレベル合ってねーとか思うことはなかったですね、
なるほどですね、はい、なるほどなるほど、分かりました。じゃああとは生活面でちょっと聞きたいですけど、
はい、
C2、まあ、フィリピンが初めてなんですよね。
そうですね。
途上国は行ったことありますか？
途上国はここが初めてでした。
あ、フィリピン初めて。
はい。
じゃあ、やっぱびっくりしませんでした？
びっくりしましたね。で、セブっていうと、多分皆さんも思い浮かぶと思うんですけど、海があって、リゾート地でとか、全然ここそんなことなくて、
はい、そうですね、
もう外に、部屋から見える風景、山ばっかで、
はい、
犬もその辺バラバラ歩いてて、ああって、なんかすごいとこ来たなっていう感覚が。あったんで、
そうですね、
はい、
ちょっとセブはちなみに100歩譲ってもハワイにはなれない、
間違いなくなれないですね
これ絶対、はい、間違いないでほしいですね。
そうなんですよ、そこだけは本当来て結構うわーって絶望する人もいるんですけど、よく調べてきてくださいって、
はい、そうですね、
ですね
まあそうですね、どうしてもちょっと広告宣伝で勘違いされる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、
ね、
はい、そこは間違いない、
はい、
じゃあ、初めての途上国で何が一番こうなんかびっくりしました？
まずびっくりしたこと、結構いろいろ交通整備全くされてなかったりとか、
あ、そう
です
ね、
はい、あともちろんすっごいこのタランバン地域もそうなんですけど、フィリピンのセブ、
うん、
交通状態すごい大きな問題
で、
全然車、日本だったら20分ぐらいで行けるとこ1時間かかったりしたりとか、
うん、
その辺もうわーって思ったり、あとは結構雨降ると洪水になるんですよね。
あ、
でその洪水結構膝上ぐらいまでも来たりするんで、
膝上
でなんかかなすごい大事な用がある時とかに、うわ今日外出れねえじゃんとかいうのがあったりとか、あ、もちろんその洪水の水すっごい汚いですし、
うんです、ね、
もう本当いろいろあって、
はい、そんな外出る料理とかあるんですね、こっち行って。
そうですね、たまに、必需品買いに行かなきゃいけないとか、 あと日本によく手紙送ったんで、で手紙土曜日、はい、平日は外に出れる時間にはもうポストオフィス閉まってるんで土曜日しかなくて、で土曜日行くときに、
そうですね、あ、まあ、やっぱセミスパルタがゆえにちょっとそういう自由は効かない
です、ね、そうなんですよね、
まあ、それはしょうがないですね、はい、Wi-Fi はどうですか？
Wi-Fi は正直言って、例えば10点満点中何点って言われたら1点、はい、2点ですね。
まあまあそうですね、はい、まあ、やっぱしょうがないですね、
はい、
そしてもインフラ系は弱いですね、さっきの洪水といい、ね、Wi-Fi といいですね、
はい、本当に、
うん、で、うん、あやっぱ雨が降るとランドリーとかもやっぱ遅いですか？
そうですね、ランドリー今の会社は早いんですけど、
うんうん、
ただ匂いが臭かったり全然生乾きできたりとかザラにあるんで、それも最悪なんですけど、前の会社は逆にちゃんと乾いて匂いよく帰ってきたけど、帰ってくるのに1週間かかったりだとか、
わあ1週間
着るものねえよってなったりとか、
そうですね1週間のはちょっときついですね、
その辺も結構びっくりしましたね。
そうですね、はい、まあ、女性のお生徒さんがやっぱちょっと匂いがね、
はい、
ついて
る
って言ってた
んで、そうなんですよ、
はい、そうですね、はい、男性でも嫌ですよね。
そうなんですよね、気分悪くなるくらいに臭かったりするんで、
はい、そうですね、なるほどなるほど。あと食事はどうですか？
食事も結構この C2 食事には、 頑張って力を注ごうってはしてるんですけど、うんまあ、僕一番最初来た時全然それがなくてすごくまずくて、うん、生徒から犬の飯じゃねえんだからとかってそういう言葉もあったりだとか
それさっきも誰かが言うてました
ね、はい、すごいそのぐらいあったんですけど、
はい、
まあでも、
うん、徐々にな
くなってって一時期すごい良かったんですけど、うん結局聞いた話だとコストオーバーしちゃうみたいな感じで、でどうしても日本の食材ばっか集めてても金がかかりすぎちゃってちょっと合わなくなるっていうので結局落ち着いてまずくなりましたね。あんまり美味しくはなくて、もちろん美味しいメニューもいっぱいあるんですけど、まずいメニューもいっぱいあったり、あとでカップラーメン食おうって頭の中で食べてる途中考えちゃうことがあったりとか。
なるほどなるほど。まあやっぱどうしてもあの本当さっきあのナフ君が言ったように、まあやっぱ途上国なんで、日本レベルの食事はやっぱ無理ですよ ね、
そうですね。
無理とは言わないんですけど、はい、やっぱどうしてもそのハイコストになってしまうのは確かに、はい、でやっぱ C2 はやっぱ値段安い学校ですから、はい、安く提供している学校なん で、 で、ね、まあやっぱそこら辺のリミットがあるのはしょうがない。
そうですね。
でもまあその中では頑張ってるっていうこと
です。そうですね。その中では頑張ってるし、朝昼夜土日も全部出るし、
うんうん、そうですね。多分土日やっぱちゃんと出る学校ね。
そうですね。本当言ってしまえばトイレットペーパー以外だったら0円で暮らせるっていう形の、あ、まあ、そこはいいなと思ってて、うん、
はいはい、
ただ僕も飯はまずいと言いながらもお腹満たせて別にいいかなって、この値段、この学校の値段ならいいかな、うん、許せるかなっていう自分の中でのあれがある、
はい、なるほどですね。あと定期的にマネージャーさんでも話したりするんですか？
そうですね、マネージャーさんが定期的に何ですか、面談じゃないですけど、うんうんうん、個人面談、はい、1対1の面談を全生徒さんとやって、
はい、
今何が悪いって不満なところあるとか、うん、そういうことをしっかり結構聞いてくれて、そこは結構びっくりして、あ、頑張ってるなと思って、うんうん、でちゃんと言ったことをその次にやってくれるっていうところも良かったんですけど、
アクションがちゃんとある。
はい、ただ生徒さんによってはあれ言ったら全然治んなかった。
まあ
もちろん、そんなにたくさん言われても一気に全部はできないけど、うん、できるだけアクションはしてるのかなっていうのは思ってます。
まあ、やっぱ C2 日系の中で大きい学校ですから、
はい、
まあ、100人以上収容できるほど大きいんで、
そ う、
ね、まあ、そうですよね、はい、どうしても、まあ、順番っていうか、
そうですね、
多分、ね、まあ、はい、そうですね、まあ、でも比較的意見が通りやすい。
そうですね、比較的、はい、
なるほど。じゃあ今まで、まあ、もう何分3、6ヶ月以上いるわけですけど、はい、こういう性格の人はちょっと合わなかったなみたいな人ってやっぱいるんですか？
この C2 に。
そうです、C2
に。やっぱそれなりの勉強に対する熱意がない人とかは、うん、せっかく8個もあるのに授業半分休んじゃってとか、疲れちゃって半分休んじゃってとか、
はい、
っていう人はいて、やっぱそういう人にはおすすめできないです、まあ、そのちゃんと勉強したいっていう意識がある人には結構おすすめであって、はい、結局レベルが伸びる人っていうのはちゃんと熱意があって授業以外にも自分で勉強してっていう人が伸びてて、で伸びない人っていうのは先生をばっか変えて、いい先生取りたいっていい先生ばっか取って、結局いい先生の授業も出ずに気を疲れたから寝る、授業休むって出ない、すごい、結構 そういう人ほど伸びないです。
あ、なるほど、
はい、
ちなみに直樹君は先生変えたんですか？
僕は変えたことは1回だけあって、それっていうのも先生が辞めちゃうからっていうので、その先生に、違う先生にシフトしようっていうので1回変更フォーム出したんだけど、それ以外はなかったですね。
じゃあ事実上ゼロですね。
そうですね。
いや、これ本当に同意できるんですよ、
はい、
やっぱ先生をコロコロ変える生徒さん、まあ、まあそれですスタイルなんで、それはそれでいいと思うんですけど、
はい、
でも成果出てるのは確かに変えない生徒さんなんですよ。
はい、本当。
それは、はい、思います。そうなんて、
はい、
うわー、いやー、まさにそうですね。僕も今同意です。
はい、
わかりました。
はい、
まあ、じゃあ、まあ、さっきもう聞こうかなと思ったらもう言ってましたけど、
はい、
C2 がじゃあ合う生徒さんっていうのは、
あ、C2 が合う人は本当に勉強に対して熱意があって英語を学びたいと思ってて。うんうん、でそういう人たちに対してはもう本当 C2 はいいとこなのかなっていうのは自分の経験上言えますね。
うん、そうですね、
はい、
やっぱ勉強しようっていうシステムがありますよね。
そうですね、本当に勉強はもちろん熱意ない人にとっては辛いシステムなんですけど、はい、熱意ある人にとってはすごく嬉しいシステムなので。
なるほどですね、
はい、そこに関しては
分かりました。
はい、
はい、じゃあ、あと残り、
はい、
あ、 じゃあ最後にですね、はい、これからやっぱ留学を考えてる人とかいらっしゃるわけですけども、はい、まあ、そういう人にこう留学するならどういう基準で学校、まあ、ニーズにもよると思うんですけど、はい、こういうとこ見とった方がいいよっていうの
は。ああ、なるほど。とやっぱ事実上たまに来てからすごくフィリピンにがっかりしちゃって、うん、もう自分何も合わない、ご飯もまずい、何も食べれないっていう人もたまに見かけたりはして、うん、でそういう人が途中で帰っちゃったりとか、留学期間を終えずに帰っちゃったりとかあるんですけど、うんうん、そういうあの人たちを生まないためにも必ずちゃんと調べることが大事ですし、うん、何を基準で考えたらいいかっていうと、もう本当にまずフィリピンっていう大元で考えて、発展途上国に行くっていうことを考えて、そこはしっかり決めて、でその後学校を選ぶとしたらスパルタ、セミスパルタ、そうでないかっていうところをちゃんと考えて、はい、でもちろんセミスパルタ、僕はセミスパルタにいるんですけど、俺は厳しすぎるわけでもなく緩いわけでもない、結構勉強しやすい環境、スパルタは勉強をめちゃくちゃできる、本当に俺休みなんか一つもいらないっていう人だったらスパルタに行くのもいいし、あとは本当僕は遊びに来たんだとか、ちょっと軽い気持ちで留学行きたいなっていう人はスパルタじゃないとこがいいしっていうのもありますし、あとはもう本当ビル型か、キャンパス型か、そういうのも考えて、まあ本当個人の好みによるんですけど、ちゃんと自分で何が自分に合ってるのかっていうのをしっかり調べてくることが大事だと思います。
そうですね、はい、まあ、何人かの方は何で選んだんですかっていう、もうエージェントが、はい、教えたんでっていう方が、はい、まあ、いらっしゃったんで、まあ、その辺はどうしてもミスマッチ出ちゃいます
ね、そうですね、
そうしちゃうと。
本当僕はエージェントに言われてそのまま来ちゃったんですけどたまたま全部自分に合ってたんで、
あ、はい、よかったです、はい、まあ、でもやっぱそれはそうじゃない人もいる
んです、ね、そうですね、もちろんいっぱいいるんで。
なるほどですね、わかりました、
はい、
じゃあ、残り、もうあとちょっとですね、
はい、
いよいよ卒業ということで、
はい
はい、キングオブボキャブラリーが卒業される次は誰がなるのか楽しみですが、はい、じゃあぜひ残り の留学生活も頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。